皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子がお届けしてまいります。さてさて、今日は12月25日で、街にはまあキラキラと光が輝いていたり、あるいは音が流れていたりと、賑やかな感じがねいたしますけれども、皆さんどんな風に過ごしておられるんでしょうか。まあ、お友達なんかと賑やかに過ごされているのか、それともご家族と一緒にお家でホームパーティーみたいなのをされているのか、またまた、まあ、一人静かにですね、こうしみじみと25日の夜を味わっておられるのか、どんな風な今日を今夜をお過ごしなんでしょうかということなんですけれども、まあ、私たちの放送実はですね、このクリスマスの日も、録音をさせていただいておりまして、まだね今聞いていただいている皆さん日中ということなんですけれども、25日、まあ、私の場合は夜になるとですね、おそらく変わらず仕事しているのかななんていうふうに思っているんですけれども、まあ、慌ただしくですね年の瀬を迎えてしまいそうな、そんな予感で、ちょっぴりもう少しのんびりしたいななんていうふうなことも考えたりしております。今日はですね、私一人でお届けいたしますので、ちょっとこの1年一人分になりますけれども、振り返ってみたいなと思っております。この後もよろしくお付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。毎年環境市民のエコまちライフでは、まあ、その年の最後の放送には1年を振り返るということをやっています。で、1年振り返ってみて、まあ自分たちにとって大事だったなとか、環境にとって大きな出来事だったな、あるいは環境市民にとってもなんか影響があった、大切にしたいことだったかなみたいなことをですね、ラジオチームのメンバーがより集まって、こういろいろあでもないこうでもないっていう話をするというのが恒例だったんですけれども、今年はあいにく私一人での放送となりましたので、まあ、一人の頭なので、なんか考えの幅が少し狭くなってしまうかもしれませんけれども、この一年振り返ってみたいなというふうに思います。何と言いましても、2017年は環境市民がおぎゃーと生まれて25歳になった年でした。これがやっぱり一番大きな出来事と言いますか、まあ、いろいろ25年振り返ってみてもですね、思うところたくさんあるというね、そういう出来事だったんですけれども、環境市民が誕生したのは、1992年の7月18日でした。これはくしくもですね、今代表しております環境市民の杉本郁夫の、誕生日の月日と同じということなんですね。で、本人曰く、いやそれ狙ったわけじゃないからっていうふうに言うんですが、まあ後から入ってきて聞くとですね、いやいや絶対せやろみたいなことで、みんなにですね時々突っ込まれたりしておりますが、まあ7月18日におぎゃーと生まれまして、25周年というか25歳になった年でした。25歳ってね、四半世紀なんですね。四半世紀よくこう活動続いてきたなというふうに思うんですが、まあまだ生まれた当時はですね、NPO というような言葉も使われることがなかったですし、環境団体といっても、まあ、環境市民のように総合的に持続可能な社会を作るとかですね、まあそういうふうなことを言うような団体もなかなかまだ少なかった時代だったんじゃないかなというふうに思います。例えば92年はリオで地球サミットというのが開催されて、まあ、環境問題が非常に大きくクローズアップされた年でもありました。で、当時は、まあ、環境問題とかっていうことで、まあ、環境教育も必要だなっていう話になったんですが、環境教育というよりも地球教育というような、そういう大きな、なんていうのかな、発想で地球のことをこう、思いやっ で何を自分たちすればいいのかっていうような発想もね生まれたようなそんな年だったというような、ことも記憶しています。で、まあ、そこからですね環境市民いろんなことをやりましたけれども、何より今それが一番大きく花開いてるかなというふうに思うのが、まあ、花開くっていう言葉はちょっと違うかな、実を結んでいるでもないですし、まあ、注目をされだしたと思っているのが、消費者が社会を変える、買い物によって社会を変えていく力があるんだよっていう取り組みです、まあ、当時グリーンコンシューマー活動と言っていまして、今ももちろん環境市民グリーンコンシューマー活動やっています、だけれどもそのやり始めた時は、まあ、PPM の活動だっていうふうに言われたと、まあ、当時環境市民のその活動を始めた皆さんは、おっしゃるんですけれども、 PPM っていうのはつまりミリよりももっとちっちゃくってですね、本当にちっちゃなその取り組みでしかないじゃないかって、そういうことで、社会を変えていくとか地球を変えていくなんてことはできないよねっていうふうに、かなり言われたんだというような話だったんですね。だけれども今ちょっと振り返ってみますと、それが活動がですねグリーン購入法という法律になり、そして今はグリーンコンシューマー活動というのは中学の教科書にも載るようになっています。さらには新たにですね持続可能な消費という言葉で、まあ、エシカルコンシューマー、環境や人権や社会のことをいろいろと考えて買い物をすることによって社会をねいい方向に変えていこう、地球をいい状態に変えていこうというような活動まで盛んに行われるようになりました。そういう意味ではこのグリーンコンシューマー活動っていうのは環境市民にとって非常に大きなものだったかなと思います。もう一つ企業への働きかけというのもやっていますし、この持続可能な消費という分野でも企業へのこの働きかけっていうのはウェイトを占めていて、今でもですね、企業のエシカル通信簿というようなことをやっていて、また来年、調査結果を発表するというね、機会がありますので、その時にまたお伝えしたいと思います。それから、自治体への政策提言というのもやっています。これも自治体の皆さんと一緒にパートナーシップで、いろんな環境政策をですね、もっと、地に足つけてみんながたくさんの方たちが参加できるような形をね作っていこうということで、やりましたけれども、この、パートナーシップで、環境政策を地域の人たちが地域の人たちの力で、地域を変えていこうっていうね、ことも、今なら当たり前のように言われることなんですけれども、当時は、なかなか理解しにくかった活動ではなかったかなというふうに思います。環境市民25周年の大きな、節目の年であったということですね。でちょっと話が長くなるんですけれども、もう、少し加えておきますと、今年の COP23 ですね、 COP23 という、温暖化防止に関する、会議が開催されましたけれども、この、会議で大きくクローズアップされた、もう少し前からそうだったんですけれども、化石燃料からのダイベストメント、これは、つまり大学であるとか、公的年金基金であるとか、あるいは銀行、保険会社、宗教団体とかがですね、化石燃料に投資するようなことはもうやめますと、お金を引き上げますっていうような動きが加速されましたよね。これで一気に、2017年から先は脱炭素社会に向けて世界が同じ方向を向いたというふうに言えるんじゃないかというふうに思っているんですが、ちょっと情けないことに日本政府はまだそのあたり及び腰なんですね。はっきりした方向性を示しきれてないというのが非常にクローズアップされた年でもありました。この間も、資源エネルギー庁の方とお話しする機会があったので、ちょっとそのあたりをですね確認してみたんですが、世界からのプレッシャーは常に感じておりますという答えが返ってきたんですが、それ以上の答えはいただけずにですね、これは残念だったな、なんていうふうに思っておりました。それからもう一つ、世界中の大きな動きとして、プラスチックですね。これもやはり石油を使う 使っているプラスチック、ここから何とか脱却しようという動きが世界中で生まれました。まあ、EU 諸国もそうです。まあ、フランスをはじめね、いろんな国もそうですし、アジアでも韓国なんかではもうプラスチックできるだけ使わないような形にしようなんていう動きが出ましたけれども、この番組でも私話したんですが、春にフィリピンのモアルボアル島に行った時に、たまたまその海で、泳いでいた時にプラスチックの、まあ、帯にですね包まれてしまいまして、動けなくなるっていうようなね、ことになりました。まあ、2050年にはアメリカの調査機関によりますと、2050年には、海に浮かんでいるプラスチックの重量の方が魚の重量よりも重くなるんじゃないかっていうような調査結果を出していた。非常にこれもショッキングだったんですけれども、まあ、そんな風なことにならないためにも、やっぱりプラスチックというものがいかにこの地球からですね減らしていくことができるかっていうのも考えないといけないなというふうに、強く強く感じた2017年でした。なんとかですね、脱炭素脱プラスチックライフを私も送れるように来年はしたいなというふうに思っています。ということで、まあ、下村静子のということでしたけれども、2017年振り返ってみました。ではここで一息入れてください。音楽をどうぞ。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。ではここで環境市民のエコ回覧板、お知らせをいつもねご案内してるんですけれども、環境市民25周年というふうにお伝えしましたが、環境市民はボランティアの皆さんや会員の皆さん、そして寄付によって支えていただいて活動ができている団体です。持続可能で豊かな社会づくりのために、ぜひ皆さんからの応援をお願いしたいと思います。応援の仕方は今言いましたように、会員になる、寄付をする、行事に参加するっていうようなことで、応援していただくことができます。会員になろうとなってもいいよ、応援しようという方はですね、年会費は4000円なんです。入会されるときにちょっと手数料として1000円必要なんですけれども、年会費は4000円です。その他にもですね、シニア学生会員の方は年会費3000円で、会員になっていただけます。でシニアって何歳からですかっていつもよく言われるんですが、決まってません。自分はシニアだと思ったらシニアの会費で結構ですので、ぜひぜひ応援していただきたいと思います。詳しくは環境市民までお問い合わせください。電話番号 075-211-3521 211-3521 までお願いいたします。またウェブサイトでね、環境市民で検索していただいたら出てまいりますので、クレジットカードでの引き落としも可能です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、皆さん今年もお世話になりました。どうぞ良いクリスマスの夜と、素敵なお正月お迎えいただきますように。ご案内は下村静子でした。